続いては大竹メインディッシュです。こちらポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様をご紹介します。今週土曜日3月16日から公開されますドキュメンタリー映画戦踏む、戦の雲と書いて戦踏むの監督、三上千恵さんです。三上さんはこの番組およそ5年半ぶりのご登場なのですが、その際は大竹さんはお休み、なぜなら腰痛、
ああそうでしたか。
そうでした、はい、提督腰痛でお休みでして、今日は大竹提督と初対面、よろしくお願いいたします、
は
い、
もう腰痛の頃はもう5年半も前になりますか。あれは
しかもですね、はい、今日、うん、三上さんは、うん、骨折をしている真っ最中でございまして、うん、はい、オープニングトークをまるで地で行くかのような、うん、エピソードをお持ちでいらっしゃい、う
んうん、はい、どこで骨折したんですか。
はい、挨拶していいですか。三上千恵です、はい、うん、はじめまして、うん、前回ね、うん、お会いするの楽しみにしてたんですけど、うん、大竹さんと、
はいはい、申し訳ございません、
はい、なんか、うん、すごい腰痛で出てこられないということ で、うん、はいはいはい、で今回は私が骨折したまま、うん、こう来たという、はい、いやなんかね、普通にね、うん、商店街を歩いていて、うん、ちょっとヒールのあるスニーカーでコキって、うん、はい、で別に手もついてないし尻もちもついてないから捻挫ぐらいだろうと思ったらですね、もうすっごい痛くなってきて動けなくなってきて、うん、で折れてたんですよ。
うわ、
でちょうど映画終わってたんで、はい、編集も終わってたからね、よかったんですけど、ね、このプロモーションで全国行くときに、うん、はい、今ねなかなかちょっと大変なんですが、うん、はい、張ってきました。
それが何月の出来事？
これ、ね、先月です。先月2月10日におりまして、
2月10日におりまして、
はい、ちょうど1ヶ月なりまして、う
ん、ギブスがやっと外れまして、
はいはい、数日前外れまして、
うん、解放には向かっている
との、
はい、ことです、はい
はいはい、ひょこひょこ歩いてます。
何もないところでも転ぶという、う
ん、いやでも私もっと50代女子にはね、もう警告を発したいんですけど、知らない間に骨スカスカになってるって言われるけど、私ほらこんななんか頑丈な骨太な感じで絶対私は骨折しないと思ってたんですけど、あれだけで折るんだなっていうね、笑っただけで肋骨折った友達もいますし、もう50代になったらね、
くしゃみでね、
くしゃみでも折れるんですよ。そうそう、ぜひいたわってください。
骨は折れやすいというお話からのスタートなんですけれども、はいはい、今回の映画のお話をぜひ、はい、お願いします。
はい、ですね、戦雲って戦雲、戦雲っていう言葉なんか世界中にあるらしく、はい、戦の到来を告げる不吉な雲っていうものは、なんかもう古今東西あるみたいなんですね。でこれがね、タイトルなんですが、戦踏むと読ませたのは、戦雲と書いて戦踏むって読むのはなぜかと言いますと、石垣島とか与那国島とか宮古島、沖縄本島よりもずっと台湾に近い方の先島って言われる地域が、舞台なんですね。でそこのですね、石垣島のもう今年87歳になるおばあちゃん、山里節子さんと言います、地元では知らない人のいない有名なおばあなんですが、彼女がですね、トゥバラーマという、石垣の人たち、八重山の人たちがしか歌わないようなソウルソングがあるんですね、はい、でこの自分の思いとか、例えばあなたが好きだよとか月が綺麗だねっていうだけじゃなくて、教訓だとか、あと怒りだとか悲しみとかも、即興で読み込んでいくような歌なんですね、トゥバラーマ、はいはい、でそのトゥバラーマでですね、2016年に自衛隊の予定地に案内していただいたことがあったんです、でまだですね、何にもない於茂登岳という石垣で一番高い神高いね、信仰の島でも、山でもあるんですが、その於茂登岳の麓に自衛隊基地が作られるんだよって案内していただいた時に、ちょうどなんか黒い雲が降りてきて、で雨が降りそうだからもうロケをちょっと切り上げましょうねなんて話してたら、そしたらその時に山里節子さんっていうおばあちゃんがね、こういう雲を見てるとね、またね、戦雲がこの島を包んでるって思うのよねって言ったかと思ったら、このトゥバラーマを歌い始めたんです。でその歌詞というのは、またね、戦踏むが、戦雲が湧き出してきたよ、怖くて恐ろしくて夜眠ることもできないという歌詞でした。で彼女が8歳の時の沖縄戦のことを言ってるわけですけど、また私たち南西諸島が戦争に使われるの、ここに戦車が来てミサイルが来て攻撃対象になるという運命を、なんで私たちが今また背負わないといけないのという嘆きの歌なんですね。
はい、舞台は沖縄本島ではなくて、 与那国、宮古島、石垣島を丹念に、ドキュメントで撮ってらっしゃいますね、完全なドキュメントっていうわけじゃないですよね。でも
いや完全なドキュメンタリー、
あそうですか、ちょっとなんか
俳優さん出てないですよ。
あそうですか、はい、いやそういうんじゃなくてなんかちょっとやっぱ物語性が強くね見させていただいて感じだから、まあ、ドキュメンタリーっていうよりもなんかこう柔らかなね空気がね、
う
ん、全部を、
ね、
映画自体全部をなんかこう覆ってるなというふうに、
あの最初に紙芝居とか出てくるから、うん、そういう演出が少しあります、う
ん、はい、
はい、
与那国、一番台湾に近い島ですね、
はい
はい、あそこはね僕もちょっと行ったことがあるんですけどね。
あそうですか、
はい、サトウキビ畑がね、
はい、
そのサトウキビがあの確かあそこは風が強くて、まっすぐ育たないんですよね、
うん、
ですからそこに中にね曲がって入るから機械が入れないね、だから人が刈るしかない、
うん、あなるほど、伐採は
で人の手しかできない、ね、海の方は港にね行くと、まあ、このドキュメンタリーにも出てきますけど港にね透明なあの湾内ですけどもちょっと覗くとねカジキのねあの取った後のこの角っていうんですか、
はい、
あれが海の下にもうたくさん、あ
よく見ましたね、それも見てたんですね、
沈んで、ね、はい、港で、うん、はい、この話では与那国のカジキ取りの時差が出てきますね、
はい、うん、まあ、基地とかね、うん、まあ、戦争とかをめぐるお話なんですが、うん、それだけだとなかなか見るの辛いので、
う
ん、一応ね、主人公の方が、うん、与那国のクブラっていうとっても有名な漁師町があるんですね、うん、でそこ の, 80歳近くになるおじいが主人公 で,、うん、で今おっしゃったようにカジキって300キロとか400キロとか、
はいはい、
もう人間の倍ぐらいあるようなね、うん、大きな、でしかも角が、ノコギリみたいな角があってですね、うん、でこれに刺されて亡くなってしまう漁師とかもねやっぱり今までも いっぱいいらしたんです、はいはい、で私が与那国に通い始めてこの映画撮るために、うん、でこの人主人公にしようってとってもあのキャラのいいおじいだから、うん、この人にしようと思った矢先にですね、うん、電話かかってきて、うん、三上さんもう無理だよって、うん、僕主人公無理だよって電話かかってきて、それでもう死にそうになったって言われて、もちろんその事故の場面はないんですが、うん、ものすごいびっくりしたし、もう目の前が真っ暗になりました、
うんうん、番組冒頭映画冒頭ではカジキ取りのおじいさんが、はい、カジキがうまく取れなかったって話から始まって、うん、でその後事故に遭われて、
はい、
でその後番組のじゃあ映画の最後ではじいさんは一匹大きなカジキを釣り上げますよね。
あ言っちゃった、うん、まあ一応伏せておきたかったんですけど、
うん、あごめんなさい、
あいえいえ、でもまあまあそれだけじゃないんでね、うんうんうん、そうなんです、だからそれを、うん、撮影期間内にね、うん、
いやだから
そこまでやってくれるというのは、うん、まあ、本当になんかドキュメンタリーの神様がいたとしたら、
だから撮影期間ってどのくらいあったんで、怪我をして治ってでですよね、
全部去年のことです。
1年間、
この映画自体は2016年から2023年までの8年とか長い期間なんですが、おじいの取材は始めたのは去年の1月なんです、
うんうんうん、
その時にお怪我をされて、
うん、はい、3月にね怪我をして、1月から取材始めたら3月に大怪我して、もう本当に真っ赤になって血だらけ の, 船で1対1なんでね、自分で運転して帰ってくるしかないんですよね。でおじいはもうリモコンを手にくくって意識もう朦朧としながら戻ってきて、でも港ではもう大騒ぎで、だけど、まあ、そこから見事に復活したっていう、
そうで
した
ね、
はい、話です。
そのおじいも参加するお祭りがありますよね、
はい、そうですね、ハーリー船競争って言って、うん、はい、多分長崎にもあるし沖縄も全体的にあるんですが、うん、サバニっていうね、うん、カヌーのような不安定な船で競争する、うん、まあ、これ本当にどこの、島にもあるんですけど、クブラはやっぱり漁師町なんで、ものすごい迫力あるんですよ、うん、しかも沖合まで船出して、うん、あんな波の中からですね、
はい、
第3レースはスタートするんですけど、
はいはい、
あそこはすごいこうなりますよね、うん、ワクワクしますますよね、
はい、
どれぐらいの人たちがそういうお祭りとかに関わってるんですか、
ね、人数ですか、そうですね、1700人の島なんですけど、半分ぐらい来 来てるんじゃないですかね。
与那国はね、まあ、人数少なくてね、島民全部で1700人ぐらいしかここには住んでないんだよね、はい、うん、それで、まあ、船の漕ぎ手ですけど、その漕ぎ手の中に自衛隊の隊員の人がいらっしゃるんですね。
はい、あの自衛隊は2016年から与那国島に入ったんですね。で、もうそもそもですね、まあ、アメリカ軍基地の問題でずっと私も、まあ、地元のメディアに19年いて、なんかニュース読んだり作ったりする側だったんですが、2016年からは今度自衛隊が、米軍じゃなくて自衛隊がどんどんですね、ミサイルを持ってね、与那国、宮古、石垣、沖縄本島、奄美と入ってくるってことが決まったのが2015年なんです。で、一番先に入ってきた与那国は、最初はですね、沿岸監視隊だっていう話だった。だからミサイル持ってこないよ、うん、アメリカ軍も来ないよっていう話だったのが、
監視するだけっていう約束でしたよね。うん、そうそうそう。
だから、あの、漁師さんたちにしてみれば、まあ、いろんな国がね、行き交う国境の島ですから、自分たちのこの操業の安全を見守ってくれるぐらいの優しい解釈だったんですね。でもやっぱ私なんかはずっと報道やってますから、軍隊っていうのは一回入れたらね、増殖するんです。もう一回入れてしまったら、中で何やってるか、どんな薬剤を使われるか、どんな火薬類ミサイル類持ち込まれるか、例えばアメリカ軍基地の中に今核兵器があるのかないのかっていうことすらですね、もう何十年かかっても明らかにさせることともできない、そういう組織なんですよね、うん、だから自衛隊だから安心だろうっていうふうに思っても、うん、そうではないよと思う人は反対もしていた、うん、けれどもやっぱ沖縄からは自衛隊員たくさんね、あの指定が うん、いるんですよね、うん、だしアメリカ軍は怖いけど自衛隊は災害の時にあんなに国民のために頑張ってくれるんだからっていう面ももちろんあるけれども、ここに戦争の準備をしてしまうとここが戦場になるっていうことを肌で知っているお年寄りたちはやっぱり反対する人が多いという中で、2016年に沿岸監視隊が作られたけれども、去年決まったことはミサイル基地も持ってきますよ、でアメリカ軍も来ちゃいました、で戦車は一回来て帰りましたけど、まあ、戦車も多分これからも来るし、で PAC-3 は今常駐しているという、うん、だからあのこんなはずじゃなかったっていうのが、うん、まあ、与那国ですね、うん、で一番私があの、まあ、情報としてですね、日本中が知らなきゃいけないのに知らないと思っているのは、うん、その武力攻撃事態っていうふうに政府が認定したら、まあ、それは武力攻撃で戦争ってことですけど、うん、その一歩手前の武力攻撃予測事態っていうふうに政府が認定したと同時に1700人は島から出ないといけないっていうふうにまでなってしまったんですね。で、沖縄県全体が、まあ、そういう有事になったら逃げなきゃいけない地域、隠れなきゃいけない地域と去年からされていて、で、その中でも宮古石垣与那国は島外避難、島の外に避難。だけど、あの、簡単にね、自分の家や島を捨てて出られる人っていないですよね。
どこに行くっていう話になりますよね。
そうですね。これが発表されたのが、あの、まあ、ホームページに載ったのは与那国で言えば4月の頭だったんです、去年の、うん、でもそれで見たら避難先九州各県って言って、なんか白地図みたいなのがあって、うん、各県って言われてもっていう、一体どんなところに、例えばあのどういう保護を受けながら、うん、どのぐらいの期間、しかもじゃあ九州はその時に戦争になってないっていう保証もあるかどうかもわからないのに、で1700人をなんとか船と飛行機でね、一日で避難するためのシミュレーションがあり、説明会があったんです。でその時にあのソナイっていう集落の1回目の説明会で、あの荷物は1人リュック1つまで、でリュック一つまでで、で集合場所の公民館までは歩いていく、そこからはバスで港に行く、そこから船に乗るっていう、そのなんか変な旅行計画みたいなものを見せられて、もう皆さん絶句して、で一人の人が、あのすいません、これおやつはいくらまで持ってっていいんですかって嫌味でね言って、誰ももちろん笑わなくて、でこれのリュック一つで、これどういうことなんですかね、あのまあ町のねトップは安心だからって言って自衛隊を入れました、うん、でさらにミサイルも持ってくると、でもそれもミサイルがあった方が安心だっていうことで、どこよりも先にミサイルも入れます、うん、でもね、うん、なのにどこよりも先に避難しなきゃいけない地域に、なんで与那国島がなってるんですか、話がおかしいじゃないですか、うん、で全員一日で出ていくって言われてる島は今与那国しかないですよね、うんうん、 って質問をするんです、うん、でもそうやって政府が予測事態なんか何かの拍子でドンパチが始まってミサイルが近くに落ちたってなった時に、うん、政府が予測事態になりました逃げてくださいって言ったら、うん、逃げないといけないのか、うん、で牛とか馬とか飼ってる人は、うん、もうね何百万円って借金もしながら投資してやってるわけですよね、うん、1日でもいなかったら子牛たちは死んでしまうんですよね、うん、でそういう人たちに避難しろって言われて、うん、どんな気持ちで生きているか、どんなに悔しくて辛いかっていうことがニュースにならないで、うん、一体何がニュースなのかなと思うんですよ、うんうん、全然全国のニュースになってない。
本当に全国のニュースに沖縄だけで新聞は書いてるんですか。その全国のニュースにそれが伝わってきませんね、
う
ん、
全然なってないですね、うんうんうん、でもあの沖縄県内でもですね、うん、沖縄本島と、うん、あの宮古石垣をなん
か、そうか、
すごい離れてるんですよ、はいはいはい、例えば青森と東京ぐらい離れてるんですね、はいはい、青森の人が東京のね、うん、地域の困ってることにそんなに関心が持てないのと同じぐらいの距離感があるんです、うん、
なるほど、
うん、
意見がとか声が聞き取りにくいってこと、うんうん、今状況なんですよね。
そうですね、だからこの不安に思ってること、それからまず第一に実感が湧かないですよね、うん、その与那国が全島避難って言われても、うんうんうん、はい、いやそんなこと言われて本当にそんな風になるの、うん、ってい
つ帰ってこれるのかも知らされ
て、うん、はい、であの太平洋戦争の時はちょうど同じぐらいの規模の硫黄島が全島避難になって、うん、でもちろん終われば帰れるっていうはずだったのが帰れてないですよね、うんうん、だからあんな風になるんじゃないかっていう不安もあるし、うんうん、はい、ものすごい、もう宮古と石垣は与那国がそうやって避難する時にやっぱり12万人なんですけどね、あの地域、うんうん、12万人が避難するっていうシミュレーションを、うん、まあ、自衛隊の指導の下で沖縄県でやってしまっているんです、うん、もう今年2年目、うん、そういう図上訓練はやってるんですよね、うん、でもそれもなんかなんで全国の人が知らなくていいはずないのに、うん、報道がねもう目詰まりを起こしてるとしか言いようがないですね。
そうですね、あっという間に基地ができて、あっという間に PAC-3 が配備されるんですよね、
はい
はい、軍の港が出来上がるのもも
う
あのね、うん、軍の港はまだ全然手をつけてないんですが、うんうん、でもあれはね、タルマイ湿地って言って、うん、あの琉球列島最大の湿地で、うん、もう本当に手つかずのなんかあの天然記念物の宝庫みたいなところ で、うんうん、であの今問題のあの辺野古の大浦湾もね、うん、ものすごい生物多様性の豊かなところ で、うん、でそこに何兆円っていうね、うん、もうバカみたいにお金をかけて完成するかどうかわからないのを今も作り続けているわけですが、うん、はい、タルマイ湿地もそれに次ぐぐらいのありえない規模を掘り込んでいくことになるんですよ、
うんうんうん、
だからまあこれは今からまあ鳥類の研究者とかまあいろんな自然の方々がですね、今立ち上がろうとして環境弁護士会とか動いたりし始めたところなんですが、でももう、はい、もう予算は動いてますね。
あのドキュメンタリーの中ではその湿地帯を遠くから俯瞰で映した映像がずっと綺麗な映像が続くんですけど、はい、実はそこはこの後そういうのが軍が持って行って別の施設をそこに作ってしまうと。
はい、そうなんです、うん、でね、これはあの実はですね、その特定重要拠点というなんか平易な言葉ですが、日本中がですね、うん、今港湾、港とそれから空港を軍事使用を優先的に使えるようにするという条件付きの整備に入ってるんですね。で、それは沖縄だけじゃないんですよ。北海道から沖縄まで全部です。で、今あの国土高端化っていうね、戦前みたいな言葉が叫ばれていて、国土強靭化、高端化、つまり半年や1年の戦争に耐えられるようにいろんな、まあ、軍が使うところから優先的に丈夫にしましょう、うん、で F-35 が使えるぐらいの滑走路にしましょう、でアメリカの大きな軍艦も日本の軍艦もつけられるような軍港にしないと長い間戦えませんよね、うん、ということで防衛省主導のお金で全国の港湾と空港がこれからリニューアルされていくんですね、うんうん、その場所は30箇所とか40箇所とか、あの記者によって調べた数が違うんですが、でもそれをね、みんなやっぱりインフラ整備は田舎であればもう本当に歓迎ですよね。直接的にお金が来るし、あと大きな飛行機が来られるようになるとか、でもちろん離島でも避難するときに大きい船来た方がいっぺんに避難できますよねとか、はい、あと観光客が大きい船でたくさん 来ますよって言われたらいい話なんじゃないって一瞬思ってしまう、うん、でも今からはその国土高端化のためのインフラ整備として軍港が作られたり飛行場がリニューアルされたりするのを許してしまうと、うん、私たち沖縄県民みんな、うん、空港からしか逃げられないし、ね、港湾からしか逃げられないけど、まだ逃げ切ってない人がいる状態で軍事使用されたら、うんうん、そこは攻撃対象になってしまいますよね、うん、
そもそも戦をすることが、うん、長くすることが前提になっていることが恐ろしいですよね。
それが前提になってるんですよ、うんうん、ね、防衛研究所の、ね、所長でもある高橋杉雄さんが本も出してますけど、2年前に論文発表されていて、でそれではアメリカと中国が、まあ、覇権争いをしていつか何かこう軍事衝突をするときにどちらが勝つかというとアメリカ軍が勝つだろう、だけれどもアメリカの軍事力全部世界中に散らばっているものを例えば中国の戦略だったら日本列島がね、そんな戦場になるという想定なんですが、日本列島にみんな持ってこられるまでに半年から1年自衛隊とか韓国軍とかで持ちこたえないといけないっていう考えを、その方は少なくとも防衛省の人ですけどやってるですよ。だからその時間稼ぎのためにっていう発想が全くこの79年前のね沖縄戦をまた繰り返しているようにしか私たちには見えないので、
あれですね、住民で署名運動も行われたんですよね、
はい、
だけどその署名運動は日の目を見てないいうことが、
そうなんですよね、うん、この住民投票っていうものを沖縄では繰り返しね、うん、県のレベルだったり、うん、市町村のレベルでやってますが、うん、その今おっしゃったのは昨日ね、うん、結論が出た、うん、高裁が、まあ、差し戻しになってしまったのは、うん、石垣島の若い人たちが中心となって、うん、石垣島の運命はね、例えば自衛隊を入れて発展させる、だから自衛隊入れないで平和を守るとか、うん、それは自分たちで決めましょうよっていうことをやりたいって言って、2017年かな、うん、その運動が始まっていく、
は
い、
若者たちがね、
若者たちが立ち上がって、うん、でも本当にですね、石垣島の年取って一生懸命やってきた人たちも、うん、これで大丈夫だっていうすごい光が見えた瞬間だったんですが、うん、それが、まあ、条例がね、石垣市の条例を石垣市議会がそれをやるかどうかっていう最中に、まあ、うん、プレイしながらルール変えるような形で潰しちゃったんですよね、うん、はい、ということの裁判がまだ続いているんです。
方知事、
はい、玉城デニー知事
には今何ができますか？
壇蜜さんに心配してもらって、デニーさん嬉しいね。で、まあ、デニーさんは、今新しい、ね、自衛隊基地を作るっていうことには、ね、反対してくれてるんですが、はい、なかなか宮古石垣の自衛隊についてはですね、はっきりは反対してこなかったけれども、はい、多分次にはこの問題がすごく大事なイシューとなって皆さん知事を選ばれるんじゃないかなと思います。
まあ、日本は諸問題抱えてますけどね、PAC-3 が配備されるとかっていうことは、はい、もう今のこのガザ地区とか見てると、
はい、
まあそういう地上戦みたいなことが想定されるって意味合いが強くなりますよね。
そうですね、なんだかんだ言って核兵器が使われる前に地上戦ということがずっとこの間あって、はい、うん、で沖縄では明日のね、うん、ガザだ、沖縄は明日のガザじゃないかっていうスローガンが出るぐらいなんですよ、はいはい、
与那国で牛をね、はい、何頭も育てていらっしゃる酪農家の方がいるんですけどね、その方は大事な牛を捨てて全島民避難に参加しなくちゃいけない、リュック一つで、はいはい、行かなくちゃいけないということで、ものすごい深刻に悩んでましたね。
さて、そんな三上知恵さん、監督最新作のドキュメンタリー映画戦踏む、戦の雲と書いて戦踏むです。ポレポレ、東中野などを皮切りに全国順次公開されます。また同じタイトルの本も発売されています。戦踏む、要塞化する沖縄、島々の記録は集英写真集より1320円で発売中です。そろそろお時間が来てしまいました。今日はありがとうございました。本日のゲストはジャーナリストで映画監督、三上知恵さんでした、
うん、はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。